それでは今日のメッセージの中心となる聖書をお読みします。新約聖書ヘブル人への手紙2章10節から最後まで18節までお読みします。ヘブル2章10節から18節です。多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。また私はこの方に信頼を置くと言い、さらに見よ、私と神が私にくださった子たちと言われます。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神と関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。以上です。この箇所から人となられた神と題して、アドベントのメッセージを取り次ぎします。ヘブル人への手紙と書いてありますが、イスラエル人、ユダヤ人という言い方がいろいろあります。ローマ帝国の支配下でローマに集まっていたユダヤ人キリスト者に宛てて書かれたと言われていますが、誰が書いたのかということについてはパウロだという説もあり、他の人の名前も挙がっていますので、確定したことは言えないんですけれども、少なくともこの手紙の読者たちは旧約聖書を知っていた人たちということは言えるわけです。そして、当時教会の中では天使を礼拝する人たち、御使い礼拝という言葉が他の手紙にも出てきますが、すごい力と能力を持った天使の存在を恐れている人たちもいたわけですね。またローマ帝国の迫害や試みの中でイエス様に対する最初の確信を失ったクリスチャンたちが出始めていた。それはペテロとかヨハネとかヤコブというイエス様と3年間一緒に過ごして直接教えを受け、奇跡を見聞きし復活を目撃したその第一世代のクリスチャンたちが一人去り二人去っていなくなってきている。そして第二世代とも言える人々が、教会の中心を占めてきている時代の中で、迫害と苦しみ、一方ではこの世の生活に心を奪われて最初の確信を、つまりイエス様に対する信仰がぼやけてしまってきている。だからこの世の誘惑にも流されてしまう、そういった人たちがいたためにこの手紙が書かれたと思われます。それで御言葉を最初に思いっきりたくさんということではないんですが、御言葉を4つほど、箇所としては 大きく分けると2箇所なんですが、結構長い段落を用意いたしましたのでご覧ください。第1は、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならないと言われているからです。次の御言葉は別の同じヘブル人の10章の方ですが、あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみと受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ということが背景にあって、この手紙が書かれたということが、だいぶお分かりいただけるかと思います。私たちの生きている時代は、非常に自由な、そしていろんなことができる、そして恵みがいっぱいある時代だとも言えます。しかし同時に焦点がぼやきやすい。何のために信じているのか、果たしてキリスト教の救いっていうのはゴールはどこなのかということを聖書から普段に学んでいないと、自分の幸せ、幸福追求、自己実現の方向に向かってしまいやすいわけですね。毎週礼拝を守ることによって、神様に礼拝を捧げることによって、そのずれているところが、焦点がまた元に戻ってくるという恵みに預かっているわけですが、油断するとこの世の勢力、そしてこの世界のさまざまなところに仕組まれているサタンの働きっていうものが、私たちをキリストから引き離そうとするわけです。教会からこの世へと引き戻そうとする力というものが働くわけですね。そこでこの著者はこの2章、1章から2章まではイエス・キリストがどういうお方かということを御使いと比較して語っている箇所なんです。御使い、天使の存在を信じている人も信じていない人もいますけれども、聖書を信じているクリスチャンであるならば、最初から旧約聖書から天使が登場する、御使いが登場する、主の使いという言葉でも登場する、そのことに気がついておられます。一般の世の中では、可愛い森永のお菓子の箱には赤ちゃんの天使がこう描かれていたりして、可愛らしいというイメージもあるかもしれませんが、イエス様を身ごもったマリア、あるいはヨセフたちが見た御使い、あるいは復活の朝、女性たちが御使いを見た、それはもうそこにそのままでは立っていられないぐらいの衝撃的な存在として記されているわけです。ですから人間をはるかに超えた能力、知性を持ったその天使に憧れを持つ人たち、そしてイエス様、 よりももっと強い力を持つのではないか。函館の、修道院に行くと天使ミカエルの像がですね、その庭に置かれていますけれども、あるいは漫画の世界にも天使がどんどんどんどん出てきています。そして霊的なその不思議な世界に子どもたちが引き寄せられているということも現実としてはありますね。ゲームの世界にもどんどんどんどん天使が出てきます。また悪魔も出てくるわけですが、そういうものではなくて、聖書が描いている伝えている御使いというものを知れば知るほど、私たちが計り知ることもできないほどの力を持っているんだということが分かります。そしてその御使いたちを通して神様は御言葉をこの世界に送られた。しかし最後には御子イエス・キリストによって語られたと語っているわけです。この2章までが御使いとイエス様、そして3章からはモーセとヨシュアとイエス様、さらにその後は大祭司アロンとイエス様とが比較されていますけれども、イエス様はそれらのどの人物にも勝って優れた方だということをこの著者は伝えたいわけです。それほど当時のこの手紙を受け取る人たち、読者たちのキリスト信仰というものが何かあやふやになってきているということが分かるわけです。この2章の実節を見ると、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。栄光に至る苦しみの道というものがあります。神様はもともとイエス・キリストは完全な神ご自身であったので、苦しみを通る必要はなかったわけです。で、苦しみを通って完全なものとされたというふうに私たちが読んでしまうと、イエス様も苦しんだから完全にされたというそのステップが必要な方なんだと誤解してしまう可能性がありますが、それはなぜふさわしいかというと、私たち人間が罪から救われる必要があるので、その救いの計画を完成するためには罪を引き受けて代わりに償わなければならない。そして罪のない方が罪人の代わりに、そのドロドロした汚れた人間の罪を杯の中に満たされた、その誰も飲みたくない、それを飲み干さなければならなかった。そのことを通して罪の贖いというものが成し遂げられる。誰かの犯した罪を罪のない方が背負って代わりに罰を受けることによって許されるということ、それは誰もが納得できる方法であるわけです。神様が全能の力を持ってえいやということで人間の罪を瞬間に許すこともできないわけではないんでしょうが、それはふさわしいことではない。力任せに何かを解決しようとするその欲求というのは私たちの中に働くことはありますが、神様はそういう方ではないんです。私たちのところまでへりくだって下がって、そして神の子キリストが従順に神様のご計画に従って歩まれた、その過程を通ってイエス・キリストは私たちを救う計画を成就された。それが 人間のために成就された、それが神様にふさわしいことであったと読むことができます。そしてそれはイエス・キリストの苦しみを学ぶことによって、私たち人間は楽なところ、そして平安なところを歩みたいと願うものですけれども、それでも人生には苦しみはなくならないわけですね。でもどこかで苦しみを避けたい、当然です。でそういう苦しみを通ったら、苦しみに直面したら、私は信仰を失うかもしれない、神様にいくら従ったって言って現実の生活をまず優先しなければならないという選択をしなければならないわけですね。イエス様のような生き方は無理だと鼻から諦めるのではなくて、イエス様は私たちと全く同じになられた、もちろん神様であられる方ですが、人間としての限界の中にご自身を従わせられたわけです。避けようと思えばいくらでも十字架の方法は避けられたわけです。しかし避けなかった、自ら進んでその苦しみを受けられたわけです。ですからどのような状況を通るとしても、苦しみの連続で信じていることに何の見返りがないとしても、神を信じて従うことはできるのだということをイエス・キリストの生涯は教えているんです。今日世界で一番キリスト教徒に対する迫害が厳しい国っていうのがいくつか挙げられていますね。共産圏、イスラム圏、特に共産圏の中では北朝鮮で捕らえられているクリスチャンたちのその状況はもう皆さんに紹介できないぐらいです。まあそんなニュースが私のところには、まあ自分も興味を持っていろいろこう集めるわけですが、自分だったら到底そういうところを通らされたら信仰を失うだろうなと思うようなところを、しかし独裁国家のそういう国の中で捕らえられているクリスチャンたちは牢の中で、そして人間としての尊厳を全て奪われた中で生きている、その中で礼拝している、まあ何かこう自分の住んでいる世界とすごい違うなということをまず先に受け止めてしまうんですが、でもよく考えていくと、その人たちの頑張りではないんだな、本当にイエス様を知っているからこそ、本当にイエス様と出会ったからこそ、そしてイエス様が私の救い主であるというその確信があるからこそ、その状況の中でも信仰を捨てずに神様に従っているんだなということを教えられるわけです。そういう人間的な希望の一切ない尊厳を奪われた状態の中でも心を平安に保てる、その秘訣はただその人の中に、そしてその人と共におられるイエス・キリストなんだなということを知られるわけです。そしてそれは私たちにも与えられているんだ、その確信を持ち続けていきたいものです。栄光に続く苦しみの道を私たちも通ることがあります。いつか分かりません、すでに通った人もいるでしょう。状況は全く一人一人が違います。しかしその中で詩編の23編にあるように、主は良い牧者である、主は我が牧者、緑の草原、憩いの水のほとりという平安な場面が描き出されますが、しかし第二の場面は、死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません、あなたが私と共におられるから、苦しみとそして戦いを経験するときに、イエス・キリストが聖書に約束されているように私と共にいてくださるということを経験するのがその場面ですね。イエス・キリストはその道を通られました。 そして全ての点で人となられたことをもう少し見ていきますと、神様が、霊なる神様がこの限界のある人間の肉体をまとい、まあ、それをヨハネの福音書では幕を張るというふうに描いています。旧約聖書の時代、アラノでエジプトから救い出された人たちが幕屋に住みました。そしてその真ん中にテントに住みました。そしてその真ん中に神様の臨在を表す幕屋というものが建てられたわけです。人々の真ん中に神が幕を張られた。それはやがてこの世界に使わされるイエス・キリストが肉体をまとわれることの予表という言葉を使いますが、あらかじめ表現する、その予表だったわけです。そして実体はキリストの中にあるということなんですね。そしてイエス・キリストは、私たちは生きるために生まれてきますが、イエス・キリストは死ぬために生まれてこられた方です。私たちを救うために、ご自身の命を捧げるために生まれてくださった方です。ですから、ヨセフとマリアが生まれたばかりのイエス様を、赤ちゃんイエス様を宮に連れて行った時に、シメンはマリアに対して、剣があなたの心も刺し貫くでしょうと予言しました。それは十字架にイエス・キリストがかけられるということ、マリアの子が十字架につけられるということを予言していた言葉だったわけです。なぜイエス様が私と同じ肉体をまとわれなければならなかったのか。それは死の力を持つ悪魔を滅ぼし、私たちを死の恐怖から解放するためだと、この著者は書いているわけです。それが14節に記されています。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。死の棘は罪だとパウロは語っていますね。なぜ人は死ななければならないのか。寿命ではないわけです。罪が死をもたらしたと聖書は告げているわけです。神から離れて自分勝手に生きている生き方そのものが罪であり、私たちはアダムのその罪の性質を受け継いでいるがゆえに、いつも自分中心に生きてしまう、神のように自分が神として歩んでしまっているわけです。その罪が死をもたらしたために、その罪の結果である死から私たちを解放するためには、イエス・キリストご自身が死の棘である罪を背負わなければならなかった。そしてその罪に対する裁きを受けなければならなかった。そして裁きを受けてイエス・キリストは死なれたわけですが、それはあくまでも私たちの代償的な死、代わりに償うという代償の死であったために、もともと罪のないイエス様が私たちのために死なれたことによって、罪の解放、罪の解決の完成がそこで十字架の上で示されたわけです。そしてイエス・キリストはその死の中に飛び込んでいかれたわけです。そして神様がイエス様をその死の中に使わされたんですね。ということはどういうことになるかというと、もう悪魔は死の力を持っていて、全ての人がその死の中に引きずり込んで生まれてくるのを待っていたわけですが、そこに神の独り子が人間の代わりに罪を背負って裁かれて死んでここにやってきた、やったという 喜びをあげたでしょうか。十字架の上で死んだところまではよかった。しかしこの死の中に飛び込んで来られたイエス・キリストを悪魔がどんなにその時に恐れたか計り知れません。罪のない方が死の中に飛び込んだことによって死そのものが打ち破られたということが証明されて、それがイエス・キリストの復活という事実につながってくるわけです。一つのクリスマスによく用いられる例え話をご紹介したいと思いますが、映像をご覧いただきますと、子供の頃よくアリ地獄の中に入っているその虫を手のひらに乗せて遊んだ経験ありますか、皆さん。ない。家の下なんかに、秋田では砂ではなくて土だったんですね。他のところでは砂地とかいうところで、こういうアリ地獄が小さな穴を作るわけです。でこれがまあ、ごめんなさい進みすぎですね、これが穴ですけども、これは小さい時はこんな格好をしていますが、恐ろしい格好をしていますが、成長すると薄葉かげろうという、かげろうという虫がいますよね。もう成長になると数時間でいなくなってしまう、死んでしまう儚い命の昆虫ですが、小さい時はこんな恐ろしい格好をしているわけです。次お願いします。小さいんですけども、自分よりも20倍も重いものを掴んで石ころでも飛ばしてですね、小さな塊の砂とか土だけ使って、あのようなすり鉢状の穴を作るわけです。手のひらに乗せるとこんな小さい、だから子供でも遊べるわけです。次お願いします。あ、それで終わりですね残念でした。でこれとキリスト教とクリスマスとどんなつながりがあるかといいますと、ある人がアリの行列を見ていたんですね。でそのまま進んでいくとアリ地獄に突き当たってしまう。で君たちそんなところ歩いていっちゃダメだ、恐ろしい場所があるよ。でも人間の声はアリは理解できないわけです。で彼はお祈りしてこれ令和ですからね、作った話ですが、神様にお願いしてアリにさせてくださいと。で彼はアリになって生まれました。そしてアリですからアリ語を話して、そしてアリたちに伝えることができたわけです。でいつものようにアリたちが魚列を作って進んでいました。そして前にはアリ地獄が待っているわけです。君たちそのまま進んでいったら恐ろしいアリ地獄があるよっていくら語っても、アリたちはもう働きアリとか、働き蜂じゃなくて働きアリたちがですね、もう耳も貸さないで一生懸命働くわけです。でいくら叫んでも伝えても彼らは聞こうとしないので、彼はアリになった彼は意を決して急いでその先頭の前に立ってですね、手を伸ばして足で踏ん張って彼らを止めようとするわけですが、先頭の長老たちは、お前みたいなやつは邪魔だ、どけ。しかし彼もひるまないで、なんとか彼らを止めようとするわけですが、ついにその集団の力に押されて彼がアリ地獄に落ちてしまって、彼は死ぬわけですね。そしてあの薄葉かげろうの幼虫に食べられてしまうわけです。まあこれが私たちの罪のために、罪の真っ只中に飛び込んでこられたイエス様を表しているということで、まあよく教会学校のクリスマス会などでは、今日のクリスマス会では使い 使わないと思いますけれども、そういう意味を伝えている例はですね。イエス様は私たちの罪のためにこの地獄に落ちて死んでくださったんですが、しかし一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一粒のままです。しかし死ねば多くの実を結びますと予言されたように、今日そのイエス様が死んでくださって三日目によみがえられたその命が信じる者に注がれて多くの実を結んでいるわけです。一つ面白いことを発見したのでご紹介しますが、新潟県にですね、農業を営んでいる畑野義明さんという方、57歳の方が40年間何をしておられたかというと、毎月のように献血を続けてきた結果、累計でドラム缶1本分、ドラム缶1本というと180リットルの血液を献血して、提供しているという特ダネだったんですね。そして、この度人生400回目の献血に向け体調を整えているそうです。なぜそこまで献血をするのかという質問に対して畑野さんは、顔を見たこともない誰かの命を救えるからと明快に答えたと記者は記しています。で、彼が献血したのは、最初に献血したのは高校生の時でした。で、生まれ育った新潟県の阿賀野市高田というところは地震や災害や水害の多い地域で、たびたび日本赤十字社の救援や支援を受けてきました。その恩返しのつもりで始めたそうです。で、農業を営んで肉体労働している人がなぜそんなにというかそんなにたびたび献血しても大丈夫なのかというと、抜き取った血液から血小板などの重要成分を取り出して赤血球は体内に戻す成分献血という方法で、続けているということなんですね。私も初めて知りましたけども、いつも200ミリリットルぐらいこう抜かれた後、栄養補給のためにサンドイッチもらって帰ってくるんですが、彼は、それでも400回という献血を続けているということは本当に驚きですが、献血の際には健康診断もしてもらえるから、そして人様のお役に立てるのと自分のための一石二鳥だと、平然と語っていらっしゃるそうです。そして献血すると運に恵まれるというその例は、1995年に新潟北部地震で自宅が全壊したんですけれども、その地震が発生する1週間前に加入していた地震保険ですぐに家が再建できたと。で、運のいい人として全国放送のバラエティ番組にも取り上げられたという方ですね。そして彼は、私の献血を神様が見ていてくれたんですかねとはにかんで答えているという記事を見て、私も感動しましたけれども、その方がどういう神様を信じていらっしゃるかということは分かりませんけれども、彼の血液でたくさんの人たちが輸血でこう命が救われているというのは間違いのないことだと思うんですね。イエス・キリストは罪のないご自分の血を流して私たちの罪を許し、そして清めてくださる、そしてそれは今も信じる人に注がれている、目には見えませんけれども、イエス・キリストのその罪のない血の許しと清め、信じるときに神様はその血の契約を私たちと結んでくださる。聖餐式はまさにその新しい契約を見える形で確認する一つの儀式であります。そして この2章の中6節を見ますと、当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、御使いたちは人間と同じような血と肉は持っていません。彼らはあくまでも霊的な存在です。ですからイエス様の十字架の贖いを適用することはないんですね。しかし私たちに神様はそのイエス・キリストの贖いを通して救ってくださるわけです。そしてそれはアブラハム契約の成就ということを示しています。神様はこの世界の中で一人の人物を選び出し、彼と契約を結んで、あなたは多くの国民の父となる、あなたを祝福するものを私は祝福する、私たちがイエス・キリストを信じるということは、アブラハムのその見ないで信じる、それが義とみなされたというその信仰の歴史の中で生まれたイエス・キリストを信じる者を神様はアブラハムを祝福する者と受け止めて、そして私たちにその契約を適用して救いを与えてくださる。そしてそれは永遠に変わらない契約なので、私たちはその契約の中に今預かってですね、永遠の命を受け取っているわけです。目には見えない、しかし信仰によって確かにそれは私たちの中に、私たちの人生に成就していることだということです。そして救ってくださった私たちをイエス・キリストは憐れみ深い大祭司として、ペテロのようにたとえ誰があなたを見捨てたとしても私はあなたを捨てませんといった、その舌の先も乾かないうちに知らない知らない知らないと3度否定し裏切ってしまった、そのペテロのためにイエス様は、あなたのために私は祈りました、あなたの信仰がなくならないように祈りました、回復したら兄弟たちのために彼らを励ましてやりなさいと言われたんです。ペテロが裏切る前にですよ。そのようなイエス様が憐れみ深い大祭司として救いに預かった私たちのために今日も取りなしておられるということを知るならば、私たちは自分はダメだとか、自分は本当に弱いとか、そういう次元で一喜一憂しないで、どこまでも憐れみ深いお方の前に近づくということが信仰の営みだということですね。それこそが確信を失わないで最後まで信仰者として走り続ける恵みの姿です。頑張りでは絶対続きません。しかし憐れみ深い大祭司であられるイエス様を見上げ、そのお方の恵みの座にはばかることなく、憐れみを受け恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、いつでもその御座に近づく。恵みの御座はこの礼拝の場でもあり、皆さんが家で聖書を開く時であり、祈る時です。そして職場でも時間を見つけて何か心が騒ぐ時に目を閉じて祈る時、そこは恵みの御座と呼ばれる場所になります。私たちに憐れみが必要であり、今も必要なんです。許しと清めが常に私たちにとっては必要なんです。罪の持つ力というのは私たちが考えている以上のものであり、悪魔の存在は私たちが知っている以上のものであり、イエス・キリストはそれらをはるかに超えて御使いに勝るモーセのその律法を完全に成就し、そしてアロンに勝る大祭司として神様が私たちに示しておられるお方だということを、ぜひこの朝も受け止めて、このお方の前に近づくことを、対抗説はこのお方を待ち望む期間なんですね。1年365日に私たちは日々イエス様を待ち望み、その方と交わり、その方の約束を受け取って 信仰の糧として成長していくものですけれども、イエス様が生まれたと言われるこの12月、そのクリスマスの4週間を先輩のクリスチャンたちは、ともすればこの世のことで心が折れそうになる、忙しさに流されやすい私たちのために、神様を待ち望む期間として過ごしましょうと続けてくださった。それが定着しているわけです。もちろんできない時もあるかもしれませんが、いつでもそこに帰る、デボーションの礼拝の場所、クリスチャンと交わる場所は、そこはいつでも恵みの座だということを覚えて近づいていきましょう。そして毎朝、あるいは昼でも夜でも、イエス・キリストを待ち望む。そしてこの時代、特にもう終わらなきゃなりませんが、イスラエルの北部情勢が非常に今緊迫してきています。黙示録に書かれているように、ゴグマゴグが襲ってくる兆候が、準備が着々と進められている。こういう時代にあって、私たちは目を覚まして、イエス・キリストに対する確信を最後まで持ち続けられるように、このヘブル人への手紙を今日2章だけしか開いていませんけれども、語られていることを心を柔らかくして、かつてのイスラエル人は心を固くなにしてしまったために、安息に入れなかったという警告がありますけれども、心を柔らかくして、心を開いて、そうだ、今はどういう時代なのか、そして私はこの神に対してどのような人生を送るのか、目に見えるものが大事だという考えから、見えないものこそ大事だというところに心を向けながら、焦点を合わせながら、そして変わらないもの、決して変わらない神様の御言葉に焦点を合わせながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが再びこの世界においでになられる時代の印があちこちに現れてきています。夜回りよ、今は何時かと尋ねている箇所がありますけれども、時を悟り、今何をなすべきか悟ることができますように、かつてのイスラエルが、そしてかつての初代教会のクリスチャンたちが苦しい中を通った時に、試みや誘惑の中でイエス様を見失ったそのことを教訓として、この手紙が書かれていることを学びました。私たちも弱いものであり、そして最初のイエス様との出会いの感動がいつの間にか冷めてしまうこともあります。しかしあなたは私たちをもう一度原点に、そしてイエス様がどんなに素晴らしいお方なのか、私たちと同じように練られて苦しまれ、十字架に使われたのは私たちと、私たちを兄弟と呼ぶためだと、驚くべき真理が語られていることを感謝いたします。このお方と永遠に過ごすことができることを約束されていますけれども、それにふさわしく私たちも主に近づき、主と共に歩む日々を続けていくことができるように、あなたの御霊を注いでくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。